ルカ 2-41 から52。さて、イエスの両親は、杉越の祭りには、毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そうしてようやく三日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです?見なさい。父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探しになったのですか?私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか?しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。
最近、ヤングメッサイアという映画を DVD で見ました。これはエジプトに逃れていた時から12歳までのイエス様の少年時代を描いたものです。よくできた映画ですが、イエス様が祈ると数々の奇跡が起こるという部分は聖書から離れていますので、そこだけは残念でした。イエス様が子供の頃から奇跡を行ったという話、これは3世紀から4世紀頃に書かれましたトマスによるイエスの幼児物語というものに載っています。それによるとイエス様が5歳の時から様々な奇跡を行ったことになっています。ある雨の日にイエス様は地面に穴を掘り、そこに水を溜めて遊んでいました。で、イエス様がその水で泥をこねて12羽のスズメを作り、それに命じるとスズメが羽を広げ泣きながら飛んでいったというのです。人々はそのことに驚き、その話を村中に伝えました。それを聞いた律法学者の子供がイエス様が掘った穴に柳の枝を突っ込んで、イエス様が集めました水を流してしまいました。するとイエス様は怒って、その子の体を枯らしてしまった。そんなことも書かれています。他にもイエス様が学校に連れて行かれたけれど、逆に教師をたしなめ教えた。病気を治したり死人を生き返らせた、などといったことが書かれています。どれも高等無形なストーリーです。聖書は少年イエスが奇跡を行ったとは言っていません。むしろ他の子供と少しも変わらず過ごした、そう言っています。イエス様は聖霊により処女マリアから生まれましたから、その誕生、もっと正確に言えば受胎は奇跡によるものでした。けれどもそれ以外はイエス様は他の赤ん坊と少しも変わりませんでした。母の体内で9ヶ月養われ、産声を上げ、乳を飲み、おしみを取り替えてもらいました。やがて寝返りができるようになり、笑ったり、声を出したり、立ったり、ハイハイするようになっていきました。人間としての通常の成長の段階を踏んでいかれたのです。お釈迦様のように生まれてすぐに東西南北に7歩ずつ歩いて天上天下唯我が独尊などと言ったわけではありません。御子は本物の人間になられたのです。 ピリピ2の6と7に、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました、とある通りです。今日の箇所は、イエス様の二度目の宮詣でのことが書かれています。一度目は、イエス様の生後40日目のことでした。で、ここではイエス様は12歳になっています。12歳というのは、ユダヤの子供にとって意味のある年齢でした。ユダヤでは13歳が成人で、この時、バルミツバ、立法の子となるのです。で、その儀式を神殿で受けます。それで、イエス様はその準備のために、前の年にヨセフ、マリアと一緒にエルサレムに登ったのだろうと思います。無事に予定を得て、ヨセフとマリアはナザレからの巡礼団と一緒にキロに着きました。一日の道のりを終え、ヨセフはマリアに、イエスは一緒か?と尋ねました。それはマリアがヨセフに聞こうとしていたことでもあったのです。ヨセフはイエスがマリアと一緒にいると思い、マリアの方はマリアの方でイエスがヨセフと一緒にいるとそう思っていました。巡礼団は足の弱い女性が先に行き、男性がその後を歩きました。12歳までの子供は母親と一緒に女性のグループに入ることもできれば、父親と一緒に男性のグループに入ることもできました。それでヨセフもマリアもイエスが一緒でないことをこの時初めて気がついたのです。ヨセフとマリアはエルサレムに引き返し、あちらこちらを探しましたが、ようやく神殿でイエス様を見つけました。イエス様は教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしていました。46節です。当時神殿では律法学者たちが子供たちを集めて律法を教えるのが普通のことでした。イエス様は大人たちも驚くほどの知恵をその時示しましたけれど、イエス様は決して大人たちを教えようとしたりはしませんでした。エルサレムの神殿では、ナザレの街道では学べない多くのことがあったのです。聖書は、ある意味では、神殿で祭司が取り行う儀式を解説しているものです。ですから、少年イエスは神殿の儀式の一つ一つを観察しながら、そこで朗読される聖書の言葉や歌われる詩篇の賛美を聞き、その儀式の意味を考えることに夢中になっていたのだと思います。イエス様は神の御子に何事も学ぶことなく知ることができた。そう考える人は、イエス様が人となられたという事実を見落としています。イエス様は宣教を開始してからは、人間の知恵や力を超えたことをなさいましたけれど、それまでの準備の期間は、安息日ごとに朗読される聖書の言葉を聞いて覚え、その意味を学び考え、知恵知識を成長させていったのです。52節に、イエスはますます知恵が進み、とある通りです。この箇所で、ただ一つ不思議なことが、イエス様がマリアに、どうして私をお探しになったのですか?私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか ?49 節と言ったことでした。イエス様は神殿を父の家、そう呼ぶことによって、ご自分が神の御子であると主張なさったのです。イエス様は成人式を前に、父の家、エルサレムの神殿で、神の御子としての自覚を持ちました。けれども、それを内に秘めて何事もなかったかのように両親と一緒にナザレに帰りました。それからは普通の子供のように、いいえ、普通の子供以上に両親に仕えて日を過ごしました。51節に、 それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って、両親に仕えられたとある通りです。イエス様は少年時代から神と人とに仕えるしもべとして生きたのです。このように神の御子は正真正銘の人間となり、徹底して人として生きられました。それは聖なる神と罪ある人間との仲立ち、仲介者となるためでした。キリストは人間の側に立ち、人間の代表者として神に向かってくださったのです。テモテ第1の2の5にこう書かれています。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人と人のキリストイエスです。このテモテ第1の箇所で、イエス・キリストについて、人としてのキリスト。人としてのキリスト、イエス。こう言われていますのは、キリストが私たちを救うために、人となられなければならなかった。そういうことを言っているのです。また、私たちの罪が許されるためには、罪のないものが犠牲として神に捧げられる必要がありました。旧約時代には傷のない動物が祭壇で殺され血を流しました。キリストもまた私たちの罪の許しのために十字架という祭壇の上でご自身を犠牲として神に捧げ、その血を流されたのです。でもて第2の6に、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたとある通りです。キリストが人間となられたのはご自分の体を捧げるためだったのです。キリストは人としての成長の段階を踏み、罪を除いては人間が抱えるあらゆる困難、苦しみ、悩み、また弱さを体験してくださいました。コリント第一10の13に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。とありますが、この人という言葉はイエス様を指しています。私たちが体験する試練で、イエス様が体験しなかった試練は何一つありません。イエス様は私たちと同じ人生、いや私たちよりももっと過酷な人生を生きることによって、私たちの救い主となられたのです。ですから私たちはどんな苦しみの中からでもイエス・キリストのお名前で祈るとき、このお方によって助けを得ることができるのです。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。イザヤ46の4。この約束の通り、キリストは赤ん坊の時から晩年に至るまで私たちの人生を共に歩いてくださり、私たちの救いとなり、助けとなり、守りとなってくださるのです。さらにキリストは人としての人生を歩まれたことによって、キリストを信じる者のうちに本来の人間性を回復してくださいます。神様はアダムとエバを神の形に創造されました。この神の形というのは、神が人にお与えになった本来の人間性のことを指しています。人は神が清く正しく愛に満ちたお方であるように、神を恐れ正しく生き、神と隣人を愛する者として作られました。人間には他の動物にはない知性、感情、意志が与えられています。詩篇8の5はこのことについて、あなたは人を神よりいくらか劣る者とし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたと言っています。けれどもこれは、人間が自分自身の力でそのようなものになったと言っているのではありません。詩篇が 神よりいくらか劣るものと言っているのは、人間を他の被造物と比べてのことであって、神と比べるならば、神は永遠不変の方であり、人間は有限で移りゆく存在。人間の知恵知識は、神の全知全能に比べれば、いかほどのものでもないのです。確かに人間は被造物の冠として作られました。しかし、その人間の素晴らしさはすべて神の形から来ている。神様に依存しているのです。人間は自分自身で存在し生きているのではありません。神様によって存在させられ生かされています。聖書の神の形という言葉、また神よりいくらか劣るものという表現はそのことを表しています。聖アウグスティヌスは、神は人を神に向けてお作りになった。だから人の心は神のうちに行こうまで安らぎを得ることができないと言いました。人の心の中には、神ご自身でなければ埋めることができない空洞があります。人は神から離れては本当の人であることができないのです。アダム以来、人は罪によって神から離れ、神の形を失い、本来の人間性を損なってしまいました。新型コロナウイルスが広がり、世界中の人々が苦しんでいるとき、それを利用して詐欺を働いたりするようなものがあります。また、軍事的、政治的に有利に立とうとするような国、あるいは指導者がいます。自分さえ良ければと、たくさんのものを買い占め、それが奪われるのが怖いからと、銃を買い求める。そんなことを見聞きするとき、神様から離れた人間の罪深さというものを本当に思い知らされます。こんなときこそ、私たちに神の形を回復し、本当の人間性を取り戻す、キリストの救いが必要なのです。キリストが人となられたのは、ご自身が本来の人間性を持って地上で生きてくださることにより、キリストを信じ、キリストに従う者に人間の本来の姿を教え、本当の意味で人間らしく生きる力と命とを与えるためでした。神の御子は人となり、イエスと名付けられ、ナザレの村で両親に仕えました。全知全能のお方でありながら、御言葉を学び続け、知恵と知識に成長し、努力と労苦を惜しまずに歩まれました。このお方を信じ、このお方に従って生きる、幸いな人生を求め、これからも御言葉を学び続けたいと思います。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたはあなたの御子を人として地上に送ってくださいました。それによって私たちがイエス様のご生涯の中に人としての生き方を学び、それを生きる力を得るためです。御言葉を学ぶ私たちをイエス様のくださる命へと導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。